西条雄二の兵庫町歩き。
時刻は8時12分になろうとしています。今月から毎月第4月曜日のこの時間は、兵庫県内にある12の町を純不動で雄二さんに訪ねてもらってレポートをしてもらおう。
はい、
1回目になりますけども、今回はね、今月の15日の日に高町へ行ってきました。
はい、
まあ、高町というのは皆さん耳ではよく聞いておられると思いますけれども、日本のへそと言われております西脇市があります、
はい、
それの北側ですね、
うん、
だから北播磨とまあ俗に言われている地帯にあるところです。
はい、
四方は大きな山にずっと囲まれているところなんですけれども、町面積のおよそ 80% がですね、森林なんですよね。それだけに昔からやっぱりその森林、親から代々続いてきたこの木を大事にしようということで、で木材なんかも生産してるんですけど、これを使った建物を使おうということで、30年ほど前からですね、公共施設は木造で作ろうやないかという目標で、大きな公共の例えば公民館とか、ね、学校の体育館とか道の駅とかなってるんですよ。で僕ね、今度ね行くので一番見たかったのはね、この学校の上中学校というのは昔からあるんですけど、ここの体育館が木造なんですよ。
加える美しいと書きます。
これね、もう感動しますと言ったらね、ごっついもんですわ。
はい、
これね、これ平成元年にできた、当時としてはね、全国で一番大きな規模の木造の体育館、最大やったんですよ。ところがその何年か後に同じような規模のが他にできたんです。だから最大とは言われへんけども、まあ、町の人も遠慮しながら、
でも最大級の。
本当に感動しますよ。これはね、もう2階なんですよ。ものすごい高い天井なんですよ。これね、木もね、この杉の修正材言うんですか、合わせて、キュッと頑丈にしちゃうと。あれ使ってるからものすごい強いんですね。でしかも木のぬくもりがある。今も現役でね、もちろん生徒さんの体育の時間も使いますが、夕方から夜になりますとバレーボールとか、地域の方のね、バドミントン教室とか卓球教室とか使ってるんですよ。これね、ぜひともね、皆さん見ていただきたい。で、国道427号線ですか、ずっと一本通ってます、北行ってますよ。あの沿いにね、いろんな木造のね、大きな建物がありますからね、ぜひとも見ていただこうと思います。で、この国道ずーっと上上がっていきます。上へ行ったらおかしいな。北の方へ行きますとですね、ラベンダーパーク高というのがありますね。これ、杉原川沿いに。
はいはい。
これからラベンダーが綺麗ですよ。ねえ。でね、こちらの方へ行きますとね、ちょうどラベンダーって大体北海道の富良野が有名ですよね。
で
も最近は北海道行かんでも。
そう。
でもね、高町行けばいい。
高町長の戸田さんが言ってありましたけどもね。もうこれからはね、東の富良野、西の高と言われるようにして。3万株のね、ラベンダーの株が、ジャーって、まあ、これから綺麗になります。
あれ、地域の方々が、
そう
やられたんですよね。
もう俺、もう全部手入れからしましょう。苗も作ってね、してるんですけれどもね。僕が行ったのは5月15日でした。
はい、
ちょうど早咲きのラベンダー。一応、3種類のラベンダーですよ。で、一番今咲いてるのが、ストエカスラベンダーというのなんです、はい、これでも綺麗かったんですけど、これから6月、7月になりますと、イングリッシュ、あるいはラバンティンというラベンダーが、
もう順
に。シャーってなるんですけどね、そこらの話をね、ちょっと私も聞いております。で、NPO 法人の北播磨ラベンダー理事長の藤原博樹さんの話です。
これ今終わっていますのは3万株全部です、はい、
これしかし手入れも大変ですね。
大変がね、大変
斜面ですしね、
はい、もう雨が降ったら土が流れる心配もありますし、
この高町の方でラベンダーをこれだけたくさんしようと思っていたら、やっぱり気候は向こうに似てると思ったんですよ。どういう理由でしょうか。
そうです、最初は兵庫県の中でも一番こう中央で山も高くて涼しいということで、ここで出したらラベンダーの栽培できるんじゃないかということなんで始めたんですね、
はい、で試験的にやってみて、
はい、
うまいことできそうやいうことやったんですか。
そういうことですね。品種によって、うん、これやったら頑張ったらいけるやなという、はい、
でも植えてオープンしてすぐに見事に成功するとは限らんで、いろいろ苦労があったんじゃないですか。
そうですね、最初はもうお客さんにもう土見に来たんやねって怒られたりね、
はあ、
しまして、かなり苦労しましたけどね、
うん、
でここを今植わっとるラベンダーはみんな地元の老人会とかそういうところが苗作ってくれて、
へ、
だから地元で生まれたラベンダーがここで、
あ、そうですか、
栽培されてるんですね。
高生まれの、
そういうことですね、はい、
まあ、それだけに地元の方にとっては思い入れがありますわね。
そうですね、はい、うん、だから田舎の人に結構働くところがなかったんですけど、こういうことを始めましたらね、
うん、うん、
やっぱり年寄りの人もまあ参加しているという喜びがあって、かなり前向きに取り組んでくれてますね、
はい、
あの地元の高齢者の方もね、やっぱりこの普段 の、はい、あの整備といいますか、この3万株の、ね、ラベンダー面倒見るのは大変ですよ。
ですよね、
うん、でもそのおかげで綺麗なラベンダーがーまさにこれから、はい、6月7月まあ、一番綺麗な時ですから、また行ってください。で、僕はね、ここのラベンダーも綺麗んですけれども、一番嬉しいなと思ったのは、ここに食堂があるんですよね。
はい
はい、ご飯亭というご飯食べて、ここの卵かけご飯、下回られてきたんですよね。
TGK とか言う、あ、TKG か。
これがね、あの、本当にね、安くてね、ようけある。これ値段が税金入れてね、356円やったかな。これご飯食べ放題、卵も使い放題。
は
い、っていうことはもう、オール食べ放題、
ね、藤原さんに聞いたらね、一番多い人、100杯も食べ、11杯食べた。
え、ご飯11杯
?11個おかわりして。
は
すごいですね。でね、冷蔵庫見たら冷蔵庫のところにね、あの、卵、おかわり用の卵入ってますから、ご自由に取ってください。ほんで、横の棚にはね、卵かけ醤油とあるんですよ。
ああ、そうですね。出てますね。
僕ら普通の醤油かけとったんやけど、それ全部。
ちょっと、お出汁が入ってたり。
こだわりの醤油。
全国各地のね、卵かけ醤油が棚に並んでるんですよ。岐阜、山口、静岡、広島、熊本、もちろん地元の兵庫も京都も。好きなんこう食べ比べできるわけ。
じゃあそれはその本数だけ食べないか。
356円払ったらもうそれで。ね、で私行った時でもね、神戸から来ましたよ。女の人2人来ました、はい、それだけに来はんで、
卵かけご飯食べに。
ただしね、女の人ですから何枚食べなんですか。いや、私はまあ2、3杯で過ぎてましたけど ね。
で、
担当の女性の方に聞きますとね、大体平均卵1人、まあ、3枚はおかわりするやろうんで、3つは用意。で、土日なんかね、人いっぱい来るでしょ。
はい、
300か400か500くらい卵を用意するんですって。でお米でもね。
ですか、それでも。
え、いや、それ、足らないすぐもう50
くら
い。これお米でもね、二等五升炊くねん、土日は。二等五升言うたら、25升ですわ、まあ言うたら。すごいですよ。
一升言うたら 1.8?
うん。とにかくそう。いっぺん僕も食べたかったんですけど、次の予定があったんでね、残念ながら今度来た時に食べてますわということ で、その次の予定地というのはですね、この杉原川をずっと上上がっていきますと、杉原神の研究所というのがあります、
はいはい、
まあ、杉原神は和紙の中でも有名ですよね。もう奈良時代から使われてまして、一時はものすごいもう全国にガーッとなっとったんですけども、明治の時代に西洋紙が入ってきまして、どんどんどんどん廃れていって、大正の時に一旦なくなってたんですが、昭和の時代になってまた杉原神の研究所ができたんですね、
うん、
そこらあたりの話もちょっと聞きました、杉原神研究所の藤田久志さんです。
杉原神の特徴といったらどういうところなんでしょうか。
まあ、やっぱりあの色の白さというのが特徴です。
白いので有利なとかにそうなるんでしょうか。
有利さはやっぱりあの墨で描かれた時にその墨の 黒がすごく生きていくっていうことですね。白さっていうのはその墨があの一番こう鮮やかにこう黒を引き出してくれるっていうのはありますね。
なるほどね、
はい、
あとあのいわゆる書道のための半紙の他の使い道というのはどんなのがあるんですか。
うん、やっぱ最近多いのが、まあ、障子とか、あとその壁紙に使われる方もやっぱりちょくちょく聞きますね。その日本の風土に合ってるっていうふうに思い張るんでしょうか。まあ、あとインテリア的にももうその普通のクロスに比べるとやっぱりこう趣変わってきますんで、
なるほど、ね、
あのあなんかその方がいいなあいう、うん、その洋風の建物の中でもこう壁紙とか
いい、ね、
うん、されても全然違和感なくこう逆にちょっとあの際立ってこう特徴的な、うん、あの建築みたいな感じになっていいような感じですね。
うん、腕だることないですか。仕事中に喋ったらいかんだから大丈夫ですか。ムラになったりしたりとか
できる。
重たいでしょうね、
はい、
上から紐がぶら下がったけどもやっぱりそれでもね、やっぱ腕
これがないとできないです。
でしょうね、
はい、
どれぐらいでええとか、それ勘ですか。大体何回ぐらいこうこちゃこちゃやったり、
そうですね、大体
って言うんですけど、はい、色目とか重さ、こう持ち上げた時の重さ、まあ回数もちょっと目安にしてますけど、何回動かして
勘ですね、こんなの大体。
まあよく言えば勘です
ねえ、はい、
ちょうどお話聞いてる横で、まあ、すぐ紙すいてはったんですけどもね、なかなかやっぱり技術いるんですよ、あれは。まあ、もちろん商品にしようと思ったらね。
そうで
しょうね。で、紙は、さっきの、藤田さんの話もありましたけども、習字とかそんなんだけなしに、今、名刺の紙ももちろんありますし、名刺入れもありますし、いろんなもので、好評を得てるんですけどね。学校が7つ小学校が町内にあるんですよ、
はい、
小学校6年生になりますとここに来て紙自分らですいて、で卒業証書ね、自分の卒業証書、
いいですね、
自分の卒業証書、
自分でついた紙 で、
でここはね、そういう体験教室みたいな部屋がありますんで、ね、前もって言うといたらね、できますよ。私もね、させてもらいました、バーッと藤田さんに教えてもらいながら、
はい、
すりましたよ、今日出来上がり持ってきましたよ、
これがそれです、はい、
これね、
綺麗、
我々素人ですから、はい、これ作った後ですね、はい、5色の色のね、ペンキみたいな、ペンキじゃないですけど、まあ、色のがあるんですよ。
ランチョンマットぐらいの大きさですかね。
そうですね。
で、
で、それ白地に。
赤、青、黄、黄、まあ、ピンクとかいろんな色をね、勝手に垂らしてくださいと、ぽーっとこう。で上からこうまたノリみたいなこうつけとるとね、綺麗な感じできましたね。
綺麗ですね、
はい。フランス印象派の絵画みたいな。
そうそう、私これ持って帰って嫁さんに自慢しようかと思ってるんですがね。
これ綺麗ですよ。
まだ持って帰ってない。ここラジオ関西置いたままで今日初めて持って帰りますけどもね。
淡い色合いでね、はい、
こういう体験もできるんで、前もって研究所なり町の観光の方を言うていただいたらできると思いますからね。はい、なかなかいいですね。この杉原神研究所の川向かいのところにですね、道の駅があります、
はい、
でここの道の駅ではもちろんいろんなものを物販、してるんですけれどもね、名物がありましてね、
はい、
シャルマン定食というの。
シャルマン定食、
はい、これシャルマンというのはね、はい、フランス語なんですけども、漢字で書いとんですよ。車がとどまる満杯と。駐車場ですから、要するに道の駅ですからね、
うんうんうん、
ルート427神宮ですけどもね、だからよく泊まってもらうような名前です、うん、
なるほど。
でそこの名前のシャルマン定食、さてどんな定食かちょっと音聞いてください。
ゆうゆうと言うておりますが、
はい、この音はステーキの音でございます。
ステ
ーキの音ですよ。いや、これは私は、いわゆる向こうの名物、百日地鶏のステーキ定食なんですよ。
満州。
そうそうそう、
百日地鶏。
まあ、噛み応えがあるの、歯応えがカシッカシッ、いいんですよ。
はい。
これを食べるために私は卵かけご飯を我慢したんです。
卵、そうかそうか、子供じゃなくて親を。
親を食べちゃった
。どっち取るか迷ったんですけどもね。はい、でもやっぱり地鶏のステーキ食べたいから、1200円ですけどね、うちありますよ。
はい、
向こうに出してもね、卵ご飯と両方食べたらいいね、まあはっきり言うたらね、
はいはい
はい、で美味しいと言いますとね、こっちにはね、平成の名水百選に選ばれた美味しい水があります、
はい、
これ昔からね、この松貝の水というのが、ね、有名のありました、はい、山の中に水が出てたんですけど、ね、それを皆さんにももっと親しんでいただけるためにというと、はい、剣道の旗まで引きましてね、
はい、
今松貝の新水、松貝の水公園というのができたんですよ、水をね、土日になったらギャーッと見に来るんですよ、
はい、
私行った時もね、ご夫婦で二人水汲んでました、
はい、
ちょっと音聞いてみください。
おっついな、しかし
よう来てはりますよ、みんなね。
あ、そうですか。この辺の人だけでなしに、
いや、私らも加古川やけど、神戸の方からも来てはるし、
へぇ、
もう
加古川から
来てます。
はぁ、はい、
もう14、15年になります。
あ、そうですか。
はぁ、
い、
2ヶ月1回で来てます。
ほぉ、別に喫茶店してるとかそんなに
ないです。普通です。普通で、
よう普通で、よう喫茶店なんかしてる人でもね、
まあ、してらっしゃる方もいらっしゃるやろしね、
おいしいからいてね、
そう、軽トラで何回も来てはるみたいね。
今日は人少ない方ですね、ほんなら。
少ないね、全然 ね。こんなことないですよ、ずっとすごい列なしで、
あ、待っとんですね、ほんと順番待ち。へぇ、えらいこっちゃ。しかしこれ重労働ですね。これはまた車入れなあかんし。
車入れて、また家でね。
また出してね。
また出して。
これで、恋愛書を言いとかなあかんし。
見てたら2リットル入りのペットボトル何十本ドーッと入れてね、ほんで段ボールに入れてね、それをこう積むわけですから、大変ですけども、それだけに美味しい水や
でしょうね。
ということです。でね、この百選と言いますと、日本の棚田百選に選ばれている棚田がここにもありますね。
はい、
イサリガミの棚田と言いまして、急勾配のところに綺麗な、本当に手入れ大変なんですけどもね、20軒ほどの農家の方が300枚の棚田をこうやってるんです。で、もともとここのところは、地元の方だけでやってたんですけども、はい、20年ほど前からオーナー制度やりましてね、で皆さんに来ていただいて、ですから都会と農村の交流の草分け的な存在がここにあるわけですね。
あれ高町も米どころなんですよね。
そうなんですよね、まあ、米でも特に酒米はね、有名ですよね、山田錦で有名なんですけど、はい、美味しいお米がいっぱい取れるところです。そして最後に寄ったところが町の駅高、はい、道の駅というのはようありますけどね、町の駅というのが4年ほど前にできてるんですけども、
はい、
ここでいろんな物産が売ってるんですが、町の駅高の施設長の、藤井秀信さんにも聞いております。
町の駅っていうのは全国組織で一応地方自治体が中心になって、民間が参加できる、そういう施設なんです。
なるほど。
で兵庫県下には相生に一つありまして、うん、これが2軒目、兵庫県下では。ここはね、できまして、今で4年目。
4年目ですか。
はい、
あ、そうですか、
はい。
やっぱり中に売ってるものというのは、この高町の中の産物が。
高町の特産品を販売せということが一つと、はい、それから観光案内をやれということで、はい、ここの地元の木材を使うと、その優遇処置を県がしてやろうということで、
な
で県の手助けを得ながら、当然高町の行政も噛んでいただいて、できたのが、
ここの建物おっしゃるように全部木造りで、
そうです、
いいですね、
はい、
全部この地元の企業、
そういうことですね、はい、
例えば高町の特産品ってどんなものがあるんですか。
高町はね、三町をこう平成の合併で合併しまして、上区が上杉、
杉原神
で、ここは酒米の町発祥の地なんです、
う
ん、
なるほどですね、
山田錦、
山田錦、はい、
で八千代区が、まあ、これは敬老の日とい う, こう無形なんですけども、これをなんとかここの施設でまず表出していけということ で,、うんうんうん、で今お酒につきましては、中町の山田錦を使った、うんうん、福光屋酒造カナダなんですけど、そこからそこへ米を送って帰ってきたお酒が今売ってる。そういう他のお酒、焼酎とかビールとか一切
置かない、
置いて置かずにこれだけ置くという。
なるほど、ね、
はい、
ということで、ミサを守ってさ、もうお酒はもう実山田錦のお酒ということになっておりますが、はい、美味しいもんもいっぱいあるんですけどね、今日は高町の方から実はリスナープレゼントをいただいて帰ってきました、
はい、
さっきもちょっと言いました杉原神、
はい、
この杉原紙でですね、作りましたですね、ランチョンマットと座布団をセットにしまして、今地元スタジオにはちょっと写真がありますけども、
これ丸いお座布
団円座ですね、それからランチョンマット、これをセットにしてね、3人の方にプレゼントいたします。これは飾りとしてもいいですし、
です
ね、実際にも使えますしね、
座布団の色合いもいいですね、この淡い色がついていて、
は
い、
ぜひともこの申し込んでみてください。
はい、はい、メールは朝@jocr.jp、ファックスは 078-361-0005、 はがきの宛先は郵便番号 650-8580、 ラジオ関西三上君也の情報朝一、ゆうじさんの和紙のプレゼント欲しいと書いてご応募ください。
はい、今日は高町をご紹介いたしました。
はい、また来月、
はい、
どこへ出かけられるか
お楽しみに。
はい、